キラリ・クワナビト。陶芸家、加賀瑞山さん。萬古焼の創始者、野波老山の技術再興を目指した、初代瑞山の孫で三代目の加賀さん。平成13年に、県指定無形文化財の桑名萬古赤江の技術保持者として認定され、先日、第23回三重県文化賞の最高位の文化大賞を受賞されました。文化大賞は、おおむね30年以上の活動歴を有し、県の文化の向上に貢献した人や団体に贈られ、今回、加賀さんのこれまでの活動や功績が評価されました。加賀さんは、現在も茶陶を中心に意欲的に作陶を続けており、1年でなんと500点もの作品を作っているとのこと。しかし、その中でも自分が納得して世に出せるものは1割程度だそうです。萬古焼の大きな特徴は、陶器に赤絵をつけているところであり、他にはほとんどない萬古焼の魅力だと加賀さんは言います。また、加賀さんが萬古焼を作る際に心がけていることを尋ねると、自分が作ったものを誰かが見て、この器に料理を盛りたい、この茶碗でお茶を飲みたいと思ってもらえるようなものを作ることだと教えてくれました。陶芸を始めて約60年。今後については、これまでの経験を生かし、萬古焼に限らず、いろいろな焼き物作りを楽しみつつ、後の世代にもこの魅力を伝えていきたいと、笑顔で話してくれました。ここに、加賀瑞山さんの顔写真と、作業の様子の写真があります。特集、飲食店 ×DX、より良いサービスを追求するために、コロナ禍によって DX 推進が加速した飲食業界、その波は市内にも及んでおり、業務の効率化や人材不足解消など多くの課題を解決する DX に注目が集まっています。一方で、お客様との触れ合いを重視する傾向のある飲食業界では、DX によって顧客離れを起こしてしまうのではと懸念する声も少なくありません。今月号は DX を推進する市内の2店舗にお話を聞きました。問い合わせ、この記事については、秘書広報課電話 24-1492、ファックス 24-1119、人手不足が深刻な飲食業界。人材不足が慢性化している日本ですが、特に飲食業界は深刻です。帝国データバンクによる人手不足に対する企業の動向調査2024年1月によると、非正規社員の人手不足割合では飲食店がトップ。人手不足改善に欠かせない賃上げをしようにも、原料やエネルギーのコスト高騰が重くのしかかっており、提供メニューの値上げをすると顧客離れが起きてしまうという難局に立たされています。表、非正規社員の人手不足割合、上位5業種。ただし、母数が20社以上の業種が対象。1位から5位までの2022年1月、2023年1月、2024年1月のパーセンテージが書かれています。前年度から上がったものは上矢印、下がったものは下矢印がついています。1位から読みます。1位、飲食店。2022年 76.6%、 2023年上矢印 80.4%、 2024年下矢印 72.2%。 2位、人材派遣紹介、2022年 51.7%、2023年上矢印 60.5%、2024年上矢印 62%。 3位、旅館ホテル、2022年 47.6%、 2023年上矢印 81.1%、 2024年下矢印 59.6%。 同率3位、各種商品小売り、2022年 43.5%、 2023年上矢印 50.9%、 2024年上矢印 59.6%。 5位、メンテナンス警備検査、2022年 40.8%、 2023年上矢印47.9%、 2024年上矢印 52.0%。 表終わり。 DX を推進する2店舗。1つ目、質の高い接客サービスを効率的に身につけ、お客様に満足してもらえるひとときを提供。堀コーヒー本店、ところ、中央町 2-11、電話 22-3098。 お話を聞いたのは、スタッフ、堀由紀さん。DX1、人材育成。アメリカでも注目されている反転学習システムを導入。1年ほど前から、新入社員研修として反転学習システムを導入しました。これはアルバイトを含む全スタッフに向けた研修制度の一つです。身だしなみや接客マナーなどを伝える動画をスタッフに事前に閲覧してもらい、予習してもらいます。そしてお客様がいない時間などを使って接客の様子を撮影し、自分を客観的に見つめたり、その動画を先輩スタッフに送って直した方がいいポイントなどを教えてもらったりすることができます。これまでは現場で先輩のやり方を見て実際にやってみてフィードバックがあるという方法で新入社員を教育していましたが、営業時間中は忙しく、先輩スタッフによって伝える内容が異なったり、ポイントを伝え忘れてしまったりと弊害がありました。新しいスタッフにとっても事前に学べるため、安心感を持って仕事に取り組めているようです。また、長く働いているスタッフにとっても新しい気づきがあり、より質の高いサービスを提供できるようになりました。1、予習した内容を実践。事前に学んだ内容をもとに実践。他のスタッフからより良くなるためのアドバイスをもらいます。2、接客サービスの様子を録画。後で映像を見返すことで自分を客観視することができるため、長く働いているスタッフにとっても気づきがあります。ここに1、2の様子の写真があります。DX2、 ハサップ出退勤検温管理。衛生管理などは店舗ごとにデータ化。お店にある iPad でハサップ、厚労省が義務付けている食品衛生管理や出退勤検温のデータ管理をしています。これにより日々の記録が楽になり、過去のデータも参照しやすくなりました。ここにデータ管理の様子の写真があります。DX3、 公式 LINE、 ペーパーレスかつタイムリーに。以前は紙だったポイントカードを 公式 LINE に置き換えたほか、キャンペーン情報やクーポン特典の配信をしています。最近スタートしたインスタグラムへのバナーも貼って、フォロワーを増やそうと邁進中です。また、本店2階でスタートしたレンタルスペースの予約もできるようになりました。利用者にとっても、わざわざ電話しなくて済むので好評です。ここに、公式 LINE はこちら、と QR コードがあり、LINE の画面の写真があります。また、堀さんの顔写真、働いている様子、お店の外観の写真があります。2店舗目。食材、人材を大事にするために、デジタルの力でより魅力的な店舗作りを目指す、銀言ちゃん桑名店。ところ、大中神殿屋敷、327-1、電話 32-0088。 お話を聞いたのはゼネラルマネージャー杉浦誠さん。 DX1 POS レジとシフト勤怠管理が連携、無駄を省きスタッフのモチベーションとサービスの質を向上。開店当初から使用していた POS レジと、勤怠や発注、在庫などの各管理機能を備えたシステムとが連携し、様々なデータを確認することができます。具体的に言うと、時間帯別の人件費や食材費などがわかるため、どの時間帯にどれくらいのスタッフを確保する必要があるのか、どの食材をどれくらい発注する必要があるのかが数字で把握できます。これまでは店長やスタッフの感覚値でしかわからなかったので、実際に数字で見ると感覚とこれだけ差があったのかとびっくりしました。飲食店運営においてフードロスは深刻な問題ですが、その解決にもつながります。人件費や食材費の無駄を抑え、より健全な店舗経営ができれば、スタッフやストアマネージャーの評価につながるように、社内の仕組みも変えました。過去の慣習にとらわれず、数字で成果を出すことができれば、平等に評価されるので、スタッフのモチベーションも上がります。スタッフの定着率が上がり、採用コストも下げられ、店とスタッフ双方にメリットのある店舗運営が可能になりました。今後の DX、セントラルキッチンを活用してフードロス軽減&調理効率を上げる。愛知県知多市にあるセントラルキッチンが稼働中ですが、ここでの調理工数を増やし、店舗での調理負担をなるべく減らしていこうと考えています。フードロスになりやすい生鮮食材は、セントラルキッチンでの前処理によって鮮度を保ちやすくしていきます。また、厳密な在庫管理と来店予測に基づく発注を目指しています。レシピのデータをもとに、会計処理後、自動的に在庫から注文があった分の食材が引かれるようにするため、レシピをテキスト化している真っ最中、最初の手間はかかりますが、その後に受けられるメリットの方が大きいと考えています。さらに、お客様からの注文を QR コードから行えるようにする予定です。メニューが多い銀言ちゃんでは、注文にかかる時間が長く、他のお客様を待たせてしまうことがあります。浮いた労力や時間をお客様とのコミュニケーションに使うことで、満足度が高くなると期待しています。豊富なメニューでもロスを低減。ハンバーグのトッピングメニューが豊富であるがゆえに、フードロス問題は悩みの種でした。どの時期にどのメニューが多く出るのか把握できれば、発注や在庫管理も楽になります。ここにメニューの写真、セントラルキッチンの様子、 杉浦さんの顔写真と店内の様子、店の外観の写真があります。